英語に関する素朴な疑問。なぜ比較級には ER をつけるものと More をつけるものとがあるのですか？これは多くの人が疑問に思う問題だと思うんですね。形容詞副詞というのは比較級、最上級というのがありまして、比較級には大抵 ER、そして EST をつけるということが定番なわけですが、一方で、More、Mostというものを前置することによって、比較級最上級を作るという、2つの方法、ER、EST をつける方法と More、Most をつける方法っていうのが2つあるっていうことになっています。これは一般的によく説明されることは、短い形容詞副詞に対しては ER をつけると。ただし、長いものに関してはそれ以上、ER、EST をつけるとですね、長くなりすぎるので、その前置、前に、more、most という別の単語をつける。で、こういうことがよくこう説明されると思うんですね。で、これは、おそらく、8割、9割ぐらいの説明はうまくいってると思うんですけれども、こう例外があるっていうことがポイントなんですね。例えば、一般的なそのルールによりますと、ハードに対して harder、それから longer、younger、これはうまくいってるんですね。さらに、more attractive、more virtuous、more wonderful のような、分布が成り立つわけです。しかし、この短いか長いかっていうことは、なかなかうまくいかなくてですね、例えば、bored、つまらない。っていう単語であるとか、それから pleased、喜んでいる。で、このような単語は一音節なんですよね。つまり hard、long、young と同じような長さの、一音節なのですが、これに er をつけるっていうことで許されたっていうのは いなくてですね、more をつけることになっています。more bored、more pleased のような感じです。一方、more attractive, more virtuous, more wonderful のように3音節の場合は間違いなく more であると、あるいは最上級である most であるということは、こう受け入れられそうなんですが、一方で unhappy、 これ3音節なんですが unhappier, unhappiest というふうに er, est をつけるということになっています。つまり音節数ということは非常に参考になるポイントなんですけれども、必ずしもそれが全てではないっていうことが、ここでわかるかと思うんですね。非常に複雑な状況があるわけなんですが、これはなぜそうなってるんだろうかということを考えたいと思います。歴史的に考えたいと思います。まずはこの形容詞あるいは副詞のこの比較級なり最上級なり、というものは古英語、千年前の段階では、実は ER あるいは EST をつけるという方法しかなかったんです。つまり、more、most をつけるという発想は、さらさらなかったんですね。全くなかった。ですから、長くても beautifulest とかですね、例えば、そういうような表現が当たり前だったんです。ところが、中英語以降ですね。ラテン語であるとかフランス語であるとか、つまり外来の単語がいっぱい入ってくるようになりますと、それらの言語で比較級最上級を作るときには、実は more、most のような、つまり er、est ではなくて、前に more、most をつけることで簡単に比較級、あるいは最上級を作るという方法を取っている言語からの影響が強くなります。その影響に英語もさらされてきます。それが13世紀ですね。そこはスタートです。ですが、すぐにですね、今まで ER、EST だけでやってきたという英語が、フランス語やラテン語などの影響にさらされるといっても、そう簡単にすぐ変わるものではありません。で、数百年の時間が流れました。で、16世紀ぐらいに、ようやくですね、このフランス語やラテン語のmore、most をつけるタイプですね。er、est ではなく、前置して more、most をつけるタイプというのが少しずつ流行り出します。で、とりわけ、元々の形容詞副詞の 単語が、まあ、長い場合には、まあ、確かに more、most の方が多いというような時代になってきます。つまり、まあ、現代の、分布の走りみたいなものが16世紀ぐらいにようやくこうできてくるって感じなんですね。そこでも、まあ、1音節の単語っていうのは非常に短いですよね。だから、まあ、er、es、st で良いだろうと。で、3音節っていうのは非常に長いですので、じゃあ、more、most で良いだろうということになりますが、中間の2音節語については非常にこう揺れが見られるといいますか、er、est のものもあれば、more、most のものもあるというような、状況に、となって、いくわけですね。で、ここはなかなか面白いところで、その後、16世紀、17世紀以降ですね、近代英語になってくると、この2音節あたりの単語が、焦点になっていきます。いくつか単語があるんですけれども、17世紀半ばの、まあ、ミルトンの時代を考えてみますと、例えば、virtuous、famous、powerful のような単語ですね。これ今であれば、more、most だと思うんですが、当時は er、est でやってたんですね。virtuous、est とであるとか、famous、est であるとか、powerful、est というような表現が確認されます。そしてその100年後なんですけれども、18世紀後半、ジョンソン博士の辞書ですね、今まで、ミルトンで OK であった virtuous、famous、powerful、これがダメ出しされます。現代風になるわけですね。長いからダメだと、more、most でやれということになるわけですが、しかしそのジョンソン博士とてですね、Rocky, Roomy, Woody のような、ものに対してはですね、これ2音節なんですが、これはやはり、2音節だから more, most 長いんだから more, most で、比較級最上級を作りなさいという発音になってるんですね。しかしそのジョンソン博士の2世紀半後である今は Rockier, Roomier, Woodier OK なんですね。つまりこの、まあ、1音節、3音節というのははっきり短い、長いとわかるので、こう振り分けられるんですけれども、こう2音節の単語に関しては、実はこの数百年の間でもですね、揺れてるんです。そしてどちらかというと、この2音節のものは長いという立場から、現在では短いという立場に発想が切り替わっていると。つまり、ER、ESD で OK だよっていうことになっているってことです。まとめますと、大元は英語では er、est をつけるという方法しかなかった。ところが、中英語期以降、おそらくフランス語であるとかラテン語のような、外国語の影響によって、前に more、most に相当する単語を、添えることによって、比較級複数、あるいは、最上級を作るという、そういうような発想が芽生えてきた。しかし、この、どちらを使うかということに関して、音節数であるとか、まあ、いろいろな条件によって、揺れていた。それが近代英語を通じて、少しずつ、そのルールが整えられ、そして現代英語に至るっていうことなんですが、現代ですら、結局はですね、どっちもありであるとか、はっきりしないっていうような例は残っているということです。この問題の起源は、結局ですね、1000年ぐらい、まあ、遡ると言っていいでしょう。この解決がついてないというのが現代なんです。今後、100年、200年、300年を通じて解決するのかは分かりません。しかし、言語変化というのはこれぐらい息が長いものということです。つまり、数百年という規模で考えるべきだということが、この例からとてもよくわかるのではないかと思います。この話題につきましては2346番、そして2347番の記事をご覧ください。